トーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、11月に突入で、今年ももうあと2ヶ月で終わりです。早いですね。今年の5月から始まったこのコリンゴラジオも無事に第26回目を迎えました。ハロウィンも過ぎ、昨日ニューヨークマラソンも終え、これからサンクスギビングとクリスマスと、街はホリデーシーズンに向けて加速していきます。年末に向けて慌ただしく、また浮き足立ってしまうシーズンでもありますが、では11月最初の放送、今日はちょっと面白いゲストをお呼びしてあります。本日のゲストは俳優の木村真美さんです。どうも
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。真美さん、ニューヨークで俳優ってすごいじゃないですか。
すごいんでしょうかね。
すごいですよ。でも日本でも演劇はやっていたんですよね。
そうですね、日本では主に舞台の劇団で舞台を中心に出ましたので、ほとんどの人には存在を知られずに、
まあ、舞台はなかなかね、テレビだとね結構パッと知名度が上がっちゃうんですかね。ではそんな真美さんに、どうやってね演劇俳優の道を目指し、どうやってニューヨークにたどり着いたのか、真美さんのね演劇人生、俳優人生をとくと語っていただき、シェアしていただこうと思います。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、真美さん、まずその演劇との出会いなんですけれども、
これはかなり遡ってしまいますが、実は私は高校演劇をやってたので、何年になるのかちょっと引き算もこの際ちょっとミーということなんですね。
あ、じゃあ高校の演劇、
ただ、そのもともと演劇がやりたいと思ってたというと実はそうではなくてですね、その私中学まではアニメオタクだったんですね。で、その高校のその部活動の勧誘のそのパンフレットみたいなやつに、なぜか演劇部のパンフレットには私の好きなアニメキャラが書いてあって、これはひょっとしたらアニメ同好会かもしれないと、そこでこうトントンと部室を訪ねたら、まあ、その時いたその先輩たちは、まあ、訪ねてきたのが多分私だけだったのかもしれないんですけど、じゃあお茶飲みに行こうかって言って即行って、でその近くにあった、まあ、田舎の高校ですから、その駅前のミスタードーナツに連れて行かれまして、でやっぱり それまで中学生だった子がこう先輩にお茶をおごってもらうっていうのはすごいビッグディールだったのね、すごいことだっていうので、でそこでドーナツ2個と忘れもしないメロンソーダおごってもらい、で、まあ、おしゃべりをして、で最後にどうもごちそうさまでしたって帰ろうと思ったら、じゃあこれって出されたのが入部届というの。
じゃあドーナツ2個とメロンソーダで
人生をなんか重大な決定をしてしまいましたねっていう、なんかそうなんです。それで入部は一応したら、なんとその年の部員は私一人だったという、なんか
した
っていう、逃げられないぞという。
演劇はドーナツ2個とメロンソーダから始まった、
始まってしまいました、
ね、始まったんですね。でも高校生なんで、文化祭とか、
文化祭で、でその演劇部もなんかその時はもう文化祭にしか活動してないような緩い部活だったんで、すっかりその自分も演劇部だっていうことは忘れてたぐらいだったんですけど、その直前になるとやっぱ呼び出しがかかって、じゃあお手伝いをします。ところがうちの高校はやっぱり男性との方が男性多かったので、こう女優がいないと、でそこで新入部員出てこいというので、初舞台でいきなり主役っていう、なんか
もう女優の道開かれちゃった、
やってしまう。でもそれで一回ライトに当たってしまったら、もうそれが運の尽きという。
ああ、じゃあ高校の時から演劇を始めて、その後どうした
の？でその時もでもまあ一応だからそれ芝居は面白いなっていうのは思って演劇やりたいなと思ったんですけど、やっぱり根がアニメオタクでしたから、やっぱその声優になりたいっていうのをやっぱり思ってまして、でもその声優になるには絶対東京に出なきゃダメだと、これはもうあの田舎の、私滋賀出身ですけど滋賀県にいてはどうしようもないということで、なんとか東京に出る手段を探してたんですけど、やっぱりその急に東京に出て一人暮らしていくっていうのはちょっといくらなんでも無理だろうと、いくら高校生でもやっぱりそう思って、そこで思ったのが 東京の大学に行きたいんですっていうなんかそういう、
はいはい、
親には言って、うんうんうん、でも絶対最初は許さんとか親が言ってたんだけど、はい、親もちょっと考えて、うん、私立の大学は許さん、
はいはいはい、
そんなこと言ったらね東京の私立じゃない大学ったら東大しかないじゃないですかと
はい、はい、
絶対無理だろうと親も思って私もその、まあ、それは無理だろうな
じゃ あの国立だったら行ってもいい
行ってもいいと、うん、そのでそういえば諦めると多分親は思ってたんだと思います。だってあの関西の方は私立受けてもいいとか言ってたからやっぱり自宅から通うんだったら全然 OK っていう、そんな兄弟じゃなきゃダメだとか言わないから、
はいはいはい、
でも東京に行くんだったら私立はダメって言ってた、
はいはい、まあそれは行かせたくない
っていうのないっていうので、うんうんうん、でそこでちょっと知恵を絞りまして、はい、東大以外になんかないかと
東大以外にな
んかそしたらその東大以外にも一個国立があるぞ。
お、どこ？
お茶の水女子大学。でもところが私それ実はお茶の水女子大学が国立だって知らなかったんです。その時まで。
私も。
ですよね。なんかね。
なんかお茶の水って
こう華麗なこう
ねお嬢様だ。
でも実は全然違うんですけど。
お金持ちのお嬢様が行く私立大学
だと思ったら実はほとんど地方出身者なので、うん、どっちかというと貧乏な。しかも割となんかあの筋金入りのというか、うんうん、タフな女性たちが集まっている大学だったん
です、うん、じゃあ見事に合格して
なんとか合格しましたねその時は
ちょ
もうこれしかないと思って
その手段しかない
んで
ね、
さすがに親もそういった手前、うん、やられた時と思ったと思うんですけど
お茶の水
そっちかよ
国立だったか
国立あでもその親もじゃあお茶代だったらいいかなとこう思い始めたらしい。でまあそれで行ってでそこにしかも決定的だったのは寮があったんですよそのお茶の水女子大学は。
はいはいはいはい、
でその寮に入れば親もやっぱりね、うん、安心だと思ったんでしょうし、でその寮に入って、うんうん、で実は私はもう1年経ったらもう遅くやめようとねで私は声優になるんだとか思ってたんで、
はいはいはいはい、
最初の1年でとか思ったんですけど。はい、東京の家賃というのはやっぱり高い、
ね、高いでしょうね。
でお茶代の寮費は当時月300円だったんです。
300円
300円で1ヶ月住むとこっていうのが、まあ、相部屋でしたけど、
はい、
そんな100倍出して3万円でも無理っていう、そういう、
それでじゃあもう
それで家賃300円、これにはちょっと勝てませんから、はい、3年いましたねその3年半か、
はいはいはい、大学
でも
声優になるために入ったよ
入ったよでもだけどちょっとやっぱり住むところは大事なんで、じゃあしょうがないから、でそうなるとやっぱ学費親に出してもらってますから、はいはい、じゃあまあせめて卒業はするかと、
はいはい、
大学昼間行きつつ夜はその声優の専門学校に行って、はいはい、まあ週に2回とかなんかそういうパートタイムだったんですけど、でまあダブルスクールをしつつ、うん、その時にまあちょうど走りだった小劇場のブームだったので、
はいはいはいはい、
そのまあ学生劇団にもちょっと席を置きっていう、
はいはいはいはい、
で学校には、まあ、専門の授業にはちゃんと行ってたんですけど一般教養とかはあんまり全然覚えてないぞという、
はい、
木村はまだ辞めてないかとクラスメートに言われてたの、ま、寮にいるところを見るとまだいるらしいというそういう
なんか大学も無事卒業してその後どうしたんですか。
でその後に、まあ、大学院に行くかというオプションもあったんですけど、
はいはい、
ちょっとそれは片手間では無理だろうと、
はいはい、
うん、でそれで声優の専門学校は続けてたので、
うんうんうん、
であろうことかその声優の専門学校なんですけど、
はい、
教えてたクラスでやっぱりこう舞台の出身の先生が教えてて、でそこでやっぱり舞台いいじゃんと妙な方向に目覚めてしまい、
また舞台にこう
舞台にやっぱり行ってしまいね、
うんうん、
でやっぱこれは私声優よりも舞台の方に行きたいかも、
はいはいはい、
と思って、
うんうん、
でそれで進撃のその演劇学校にもう一回入り直したんですよ、
う
ん
う
ん、
はい、
で
もうじゃあ大学卒業して全く普通一般の会社企業に就職する気は
なかったですね、まあ、あのバイトみたいな立場でずっと当時まあそれはフリーターと呼ばれてましたけど、
うんうんうんうん、
でそれでその演劇の専門学校はもうフルタイムだったので、
はいはい、
実質的には他の仕事っていうのは、はい、あの昼間の仕事はもうできないっていうような環境ですから、
じゃあ大学卒業してその演劇の
学校に行って、で、まあ、夜は働くので、その時にちょっとありがたかったのは、一応その卒業する前に実は私の教育実習は やりたかったんですよ、で教育実習をやったんだったら教育免許がついてくるじゃないけど、でその教育免許が役に立って夜は塾講師をしながらっていうので、昼は演劇学校の生徒で夜は塾講師っていうそういうで3年の確か3年だったかな、そのフルタイムで卒業してしたんですけど、なぜかその劇団にはちょっと入らず、でまあ後からちょっとかなりこう関連性があることが判明したんですけど、全く別な新劇の劇団にハーフムーンシアターカンパニーっていうところに結果的に入ることになって、そこでまあ舞台の活動を主にしてきましたね。
じゃあもう声優からまた舞台へ、
そうなの舞台ね、でそっちの方にハマってしまいっていう、
じゃあ日本でそういう演劇の活動をしていて、いつくらいからですか、海外に目覚めちゃったのは。
海外は、まあ、あの海外旅行というぐらいでは、あのちょこちょこお金を貯めては行ってたんですけど、なんかやっぱりそのうちの劇団でやってたのが、その主にイギリスとか、あと後にアメリカの翻訳劇を主にやってたんですよ。でそのやっぱりいわゆる西洋 その現代劇をやるには、日本元来のトレーニングだとちょっとなんかいまいち対応できないんじゃないかっていう、でもそこまではその時はまだ分からなかったんですけど、でその時にたまにあの海外から演出家の人が来て、客演で演出家して来た時に、特にまあアメリカとかイギリスとか、ワークショップを開くとか、あとそのイギリスの演劇学校がなんか主催したワークショップを開いた時に、まあ、そういうのにできるだけ参加してたんですけど、っていうのはその日本で当時素人の人が役者になるための学校はあったんですけど、一旦それ卒業してもプロになっちゃったらこう勉強する機会っていうのは全然ないっていう、でもそれって後から分かるんですよね、こうあこれがもうちょっとこういう技術がいるとかそういうのが、でその時にその参加したそのイギリスとかアメリカのワークショップで学んだことっていうのは結構速攻で使えたっていうのがあって、でこれ使えるじゃんっていうのが、でそれが別にそんな全然特殊なもんでもなくて、なんかそのイギリスとかアメリカの役者の人は誰でも知ってることなんだよと、っていうのを聞いた時に、なんで私たちが知らないのにっていうね、
そうですよね、
それはね、
これみんな知ってるのに、
知ってることじゃんだったらやっぱりこれは知らなきゃ損でしょうっていうので、それでちょっとまあ関心は持ってたんですよ。やっぱりその西洋の芝居には西洋のトレーニングの方法はそれに対応したものがあるんだなっていう
のは、でも西洋の演劇を日本でやる場合は日本語でやるんですか。
日本語なんですけど、でもそのアプローチの仕方とか、なんかやっぱりどこがどうっていうのはこう個別にはな話になるんですけど、で後にそれがあやっぱりこういうトレーニングの仕方でやってるからこういう風になるんだなっていうのがやっぱり分かってきましたけど、でまあ最初は実はそのイギリスの学校のワークショップに出てましたから、やっぱりロンドン の、 あのラダーってロイヤルアカデミーオブドラマティカーって、そこに行こうかなと思ったんですよ。で、まあ、今でもロンドン好きですし、でその時にちょうどロンドンに留学してる友達がいて、じゃあその友達を頼って遊びに行こうって冬場に行って、それで1ヶ月間かな、の予定でロンドンに行って、ちょっとこうプチ留学じゃないけど、どんなテストケースって言って、
なんかね、
どんなものかなっていう、
そうそう
っていうか、そしたら1ヶ月経った時点で、これなんでか分かんないんですけど、ちょっと限界とかと思って、
ロンドン
合わなかったたんですよ。
何がってい
うのは未だに分かりません。今でももう理性はロンドン慕ってて、ですごいこう文化的にはやっぱり素晴らしいとこだし、何よりも芝居見るの安いし、美術館タダだし、ね、あの
いいとこ
づくめ で人思ったより親切だったんですよ、やっぱり。で割と親切じゃん、もっと意地悪かなと思ったけど、でもなんかこうここは京都かなっていう、あのお客様に対する親切さなのかなこれはという、こっちに入ってこようとするとちょっと待ったっていう、こう線をピュッとこう引かれたような でそれが今思えばその異文化が、
はいはいはい、
の中にいるっていうことは初めての経験だったので、でそれでもここは1週間経っても辛いけどなんとかこういたんですけど、もう我慢していたというかそういう感覚で、
じゃあ本当に肌に合わなかった、
合わなかった、なんか水が合わなかったとしか言いようがないなって。でまあ、それでまあ日本に帰ってきて、うん、どうしようって言って、
そうですよね、
これだって最低やっぱり1年はね、
うん、留学するから、ね、
するからちょっとこれは辛いぞって。でも最初その時にやっぱこれ外国だったからかなと、
はいはい、海外は
海外と思ってやっぱり言葉も通じないし、でしかも私当時英語ってあんまりそんな好きでも何でもなくて、
はいはいはいはい、
実はもう日本語だけで一生暮らしていけたらそれが一番だなと思ってたぐらいの横着者だったんで。
そうなんですか。
そうなんです。うちの劇団お金がないんで翻訳者の人は雇えないというので、うんうん、まあ、そのアメリカの芝居をするときに一番安くつきますから、はい、ちょっと私がちょっと翻訳したりとかっていうのはしてたんですよ。
なるほど、はいはいはい、
で私も自分も出るから、はいはい、やっぱりそれなりにいい芝居っていうのはやりたいし、うんうん、でちょっとそういうのはやって読み書きはまあなんとかなったんですけど、うん、もう話すとなると全然別問題っていう、
はいはいはい、
なんかこれは英語のせいかなとかいろいろちょっと思ってて、海外に行くのは海外にやっぱ海外ちょっとやめた方がいいのかなと思って、
うんうんうん、
で思いながらまあその年は過ぎて、うん、でまあ妹がニューヨークにちょっと遊びに行ったんで、うんうん、で結構帰ってきてその話を聞いてると結構面白かったよっていうね、うんうんうん、じゃあ私もちょっと行ってみるかと、
うんうんうん、
でその次の年に、まあ、同じ時期にちょっと冬にニューヨーク行ってみたんです、まあ、1週間くらいで、うん、でどんなのかなって言ったらもう全然ノープロブレムっていう、なんか
わーニューヨーク全然問題なし、
全然問題なく、ね、思ったほど危険でもなく、
はいはいはい、
まあ、確かに失礼なやつは多かったけどもう怒鳴られたら怒鳴り返せばいいんじゃんっていう、なんか、
はい、
なんかそんな感じで全然問題なく1週間終わって帰ってきて、意外に楽しかったなっていう、でもまあそれはまあ1週間だったからかなと思って、まあ翌年また同じ時期に、
はいはい、
じゃあ今度は1ヶ月行ってみようって、
はいはいはい、
1ヶ月行ったら全然問題なかったんですよ。なんか、
まあ、ロンドンはだって1週間で
ロンドンはもう辛かった、辛かったんですけど
全然ニューヨーク問題なし、
全然問題なくて、寒さは確かに日本ではない寒さでしたけど、
うん、
0度以下の気温なんて、うん、日本では全然ほとんどね東京ではありませんから、
うんうんうん、
だけどまあ全然問題なく、だから理性はロンドン
を
なのにこんなに慕ってるけど、うん、体質はニューヨークだったのかなっていう、
何なんですかねニューヨーク、それも分かんない
ですよ、分からないですね、
なぜロンドンがダメで、うん、なんでニューヨークだと問題ない、
問題なくだって食べ物ははっきり言って当時ニューヨークの食べ物もロンドン並みにまずいと思ってましたけど
あれ、ね、
どっちも食べ物はね、
うん
うん、
だって気候的にねニューヨークだと寒いし、
寒いしロンドンの方が暖かかったからまだ温暖で、湿気だって言うけど私は滋賀県出身ですから湿気には全然慣れてる、
うんうん、
なのになんか未だに謎です、何が、
うん、あの人種のるつぼだからか
しら、なんかあんまりでもなんかこういかにも後から見ればあれは人種差別だったんだなっていうような意地悪はニューヨークの方がされてるんですよ、
ニューヨーク意地悪あるから、
ね、
あるあるある、
思いっきりでロンドンでそういう目にあったことは一回もないんですけど、
でもほらロンドンはさっきもおっしゃってたちょっとよそ者は、
でもなんかそうですね、でなんかニューヨークは逆にお客様にも親切にしないというなんか
逆にね、なんか
気も使ってくれてないねあなたっていう、なんか
まんま
っていうね、
もうみんなに意地悪した
い、なんかもうねだってそっちがその気ならばじゃあこっちもじゃないけど
あとそういう
の、ね、なんかのあったのかもしれませんけど、
じゃあ海外合ってないかなと思ったけれども、
だけど、まあ、ニューヨークならまあ1ヶ月全然問題なかったから、まあ、これならいけるかなと、
うんうん、
でじゃあまあ1年試しに行って、でも最初はでも1年ぽって行くちょっと度胸はなくて、まあ、語学学校でちょこっと様子を見て、うんうん、でまあ一旦帰って学校のリサーチをして、もう一旦そこでアプライして留学しようとっていうその2段階を考えたんですよ、
はい、うんうんうん、
で最初まあ語学学校でビザを取って、
うんうんうん、
でまあ語学学校 った時にたまたまその HB スタジオのことをまた全く別な方面からちょっと聞いて、うん、
あれですね、演劇の学校ですね、
演劇の学校を、ね、で試しにまあちょっと見に行ってみるかって言ったら、ね、うん、まあ、結構その建物とかその雰囲気とか、はい、なんか気に入ったんですよ私、はい、あ、ここいいじゃん、
結構あの有名な方が卒業されていたり、
ね、そうですね、関わってる人も結構いて、ね、
うん、なんか演劇の学校といえば
そうですよね、なんかでそこでまあ試しにちょっと、まあ、語学学校行きながらパートタイムで、
ね、あのクロス取れます
もんね、まあ、ですね、ね、もうなんかこうフルタイムでなければビザなくても取れるっていうので、まあ試しにちょこっと一つ二つクラスを受けてみたら、はいはい、割と楽しかったんで、はいはい、あ、ここいいじゃんと思って、はいはいはい、でその時にビザをトランスファーできるっていうことを聞いたんですよ、
はい、
あの一旦日本に帰らなくてもその語学学校からそのままトランスファーすればいいって、
はいはいはい、
で語学学校学費高いじゃないですか、で、ね、でその語学学校の本当に1ヶ月の学費で、うん、HB のワンセメスター当時19週間だったかな、もう軽くいけちゃうっていう、そういう、
うんうん、
あの感じだったんで、うんうんうん、だったらもうさっさとトランスファーしちゃおうって言って、うんうんうん、でその時も、まあ、語学学校でのクラスでも一応、うん、そのまあヨーロッパの生徒が多かったからかね、はいはい、割とそのディスカッションやなんかでもみんなこう綺麗な英語を喋ります、はいはいはい、先生もちゃんと、ね、英語を喋りますから
英語を教えますから
ね、ね、うん、でそこでまあ喋ってても別にそんなに、うん、むちゃくちゃ苦労もしてなかったから、うんうんうん、あ、これならいけるかなと思って、うんうんうんうん、やっさりトランスファーしたら、うん、そのでアクティングのクラスとか全部、はいはい、あのフルタイムだったんで、うんうんうん、取ったらクラスの中で何が起こってるかさっぱりわからないって、もうスラング飛び交い状態っていう、早いし、
早い、
もうで先生までスラング使ってるし、
はい、わ、じゃあもうリアルな英語、
英語でこういう世界があったのかって、はいはい、やっぱりその耳がそれに慣れるまでに1ヶ月近くやっぱかかりましたね、でまだ1ヶ月ぐらい過ぎたらまあ何言ってるかも大体分かってくるんですけど、でも今度はそのでも、ま、言うことは分かるけど、あとまあ書いてもらえば分かるけど、はいはい、そのこっちから何かを言うとなるとちょっと話はまた別で、やっぱりこう日本人の最初にこう全部頭の中で間違いがないかどうかこうコンポーズして、
はいはいはいは
い、間違いないかなっていうのを確認して、はいはい、よしって思って言おうと思った時にはその話題はもう終わってるってい う、
そうなんですよ ね、
ね、タイミングがねっていうの で、 でそうなるともうだったら黙ってよっとこう、
はい、そう
そういう風になっていくと、
結構無口な、
なんか無口に、なんか当時は知る人はなんか私のことをとてもシャイで無口な、おとなしい日本人の女の子だと思われてたみたいですね。なんかでそれのおとなしく聞いてるだけだったけど、うん、そのうちなんか誰も私がちゃんとした英語を喋るとは思ってないんだということに気づきっていう。なんか喋ったら あんた喋れるのっていう、
そ
のあまりに期待値が低すぎるっていうんで、まあ別に変なこと言っても誰も気にしないやっていうんで、
うんうん、
まあそのうち喋るようになりましたけど、
うんうんうん、でここで1年学んだんですけど、まあ、英語のギャップもあったから、1年じゃ足りない、
そうで、ね、1年だと大体その基礎クラスっていうか、はい、アクティングテクニックベーシックとかそういうのはちょうどまあ大体1年で一通り終わって、うんうん、で確かにそ の、 あのベーシックテクニックっていうのはすごいこれぞ私に必要なものだっていうような、うん、それは思いました、あの時にこれをテクニックを知っていればっていう、その
じゃもう日本で教えてくれるようなこととは全く違って、
全く違って、
でこれが習いたかった
んだよ、これがなんかあの時の舞台で立ち往生したので、これを知ってれば立ち往生しなくて済んだのにとか、やっぱりその一旦それを通ってるから、あ、ここに使えるんだっていうのが、で多分その一回も実際に舞台に立ったことない人が、
はいはい、
こう一からそのテクニックだけって、やっぱエクササイズとかすごい地道な、
はいはいはい、
もう練習してどうのってすごい結構地味なんですよ、その繰り返しなんで、かえってなんでこんなことをやるんだろうと思ってたと思うんですけど、
はいはい、逆に
、ね、でも一旦それやっぱ外に出てるから、
はいはい、
このためにこれは必要なんだっていう、でしかもその HB で教えてたあのその歌ハーゲンのハーゲンテクニックっていうのはもともと舞台のために設計されたテクニックなんで、もう即使えるんですよ、そのでそれがあの今思えばそのワークショップでもちょこっと走りを教えてもらったのはこれだったんだなっていうのが、
じゃあもうベストタイミング
だからそれで、あ、これは良かったなと、で良かったなって言ってテクニックだけ、ま、の学んで帰っても良かったんですけど、はい、やっぱり芝居やりたいじゃないですか、その2年目になるとそのシーンスタディっていうそのシーンをやるクラスもやっぱり取れるようになるし、あのアドバンスクラスっていうね、はい、ちょっと上のクラスも取れるようになると、でやっぱりそのベーシックっていうのはもう本当に演劇をやったこともない人も一緒に取ってますから、最初にそのそこに当時しかも外国人の生徒が、ね、少なかったんですよ、その時はまだ、で一人外国人の、しかもアジア人なんかはどのクラスでも私一人 で、外国人の生徒もなんか一人だけとかそういうケースもあったりとか、だからやっぱりこうみんなこいつに英語喋れんのっていうやっぱり目で見るし、でこう知り合っても芝居やったことあるとか、やったことあるどころかアクティング勉強したことあるとか、そういう世界でやっぱそういう扱いだったから、やっぱりこうちくしょうとか思ってプロとして4年やってましたと心の中で思いながら、なんかだからやっぱそれをこう一旦一段階下がってやっと上がってきたから、その上を行くところにまで行きたいなと思って、でそれじゃあもう1年行きます。ただ問題は資金問題で、その最初1年分の貯金はしてきたんですけど、ニューヨークってやっぱ物価も高いし、なんかお金はかかるし、やっぱりその2年目もその1年目分のセービングでなんとかできるっていうのはちょっと苦しかったから、でそれでまあこうなったら最後の手段って言って、うちの親に借金申し込めないかと思ってちょっと頼んでみたら、うちの親が、あのちなみに私関西の出身で、関西ってやっぱりあの結婚式派手なんで、娘が生まれるともうその時からこう貯蓄を始めるんですよ、結婚資金、
結婚資金、
結婚式資金って。でやっぱお年玉とかもらったら、じゃあそこに入れとくねとか言って、いつの間にかその貯金にされてしまう、あれはどこに行ったんだろう、ちょっとその結婚資金の口座にでしょ、でその口座のその結婚式ができるぐらいのお金が一応ある。多分その頃には母親があの娘はもう結婚しないかもしれないと思い出したんでしょうけど、結婚資金としてあるお金ならある、もしそれを使いたいんだったら使ってもいい、でも将来結婚したくてもあんたの結婚資金ないからね。
うわ、それで
もう結婚そんなするかしないか分かんないのよりも今のキャッシュ、
確かに
もちろんくださいって言って、その結婚資金を使って2年目、
うわー、もう結婚資金で2年目、
学費を、2年目学費、そんな結婚するかどうかも分からないよりも今やっぱりお金欲しいんだからって言って、
いやー、その選択は間違いじゃなかったですよ。じゃあ、 あの結婚資金のおかげで
2年目なんとか
できました。
でうちのその時は劇団 の方には、すいません、もう1年頑張ります、
はいはいはい、
で2年フルタイムを過ごすと、この3年目は OTT ってね、オプションスカルトレーニングで働けるんですよね、働けるならもう1年なんとか、
そうですね、
で、あとまあその2年目の時も何回かこうオーディションとかも結構受けたんですけど、やっぱお金が絡むことになると、その学生は労働許可がないので使えない、そうやって結構最後の最後で落とされたことも結構何回かあって、ってことは労働許可があればそれできるんじゃんっていうのはやっぱりちょっと悔しいものがあったんです、だから、あ、労働許可があるんじゃんっていうことで、じゃあ3年目それでもう1年いますって言って、また
もう1年、ね、
もう1年あの今度は働けるし収入も得られるしっていうので、それでその劇団の方には言ってもう1年残ることにして、
じゃあ3年目残って、
ただまあ3年終わった時点では実はもう帰るつもりだったんですよ、っていうのはやっぱりこういろんなところでこうオーディションとか受けて、もういかにその競争率がものすごいかっていうのも分かってきたし、
っていうのは演劇
の芝居の仕事のオーディションとかにしてもやっぱりもう全てがオーディションっていうな、あとやっぱり致命的なのが、日本だったら例えばニール・サイモン、テレス・ウィリアムズとかそういうのも日本語になってればどれでもできるってね、でこのキャラクター見て、これはこの役は私のタイプだと思ったら何でもできる、 でもアメリカ、ニューヨークだと、この役はよし私のタイプだと思っても、そこにアフリカン・アメリカンって書かれたらもう足も出ない、とかもうまず人種
だったりするんですね、だってそれは変えられない
し、変えられないし、 でしかもやっぱりそのそれはもう英語で生まれ育ってるエイジアンアメリカンの役者さんたちもそれにもう日々直面している問題で、しかも私は英語をやっぱり訛りが何年やってもやっぱりちょっと日本語訛りっていうかね、あの外国人訛りがあるしとなると、やっぱりものすごく役柄も限られてくるっていう。でここ限られたところにただでさえ少ない機会なのに、そこにまたダーッとみんながやってくるから、もうハンガーゲーム状態で、
わ
これはちょっと厳しいなと、さすがにやっぱ1年やってみて思って、でしかもまたそのあるアジア人の役とかも本当にステレオタイプで、はい、まあ、英語があんまり喋れないっていう設定はありがたかったとは言いながらも、はい、あんまりこう深い役っていうのはあんまりなくて、
あのステレオタイプのアジア人っていうのはどんな感じなの？
例えばチャイニーズのおばちゃん、中華レストランのとか、
はいはいはい、
もう移民のおばちゃんですよね、
はいはいはい、
とか、まあ、若い子だったらプロスティチュートっていうのが当時、
はいはい、
今そのアジア系の人たちの頑張りで、そのアジア人のステレオタイプって、まあ、医者とか IT 関係とか、
うん、
そういうのも結構増えてきましたから、
うんうん、 そうですね、
そっちの方もやっぱり増えてきましたけど、うん、当時は本当にもう移民のおばちゃんっていうなんか、
はいはいはいはい、
で私はまあ元来キャラクターアクトレスでおばちゃんキャラだったので、もう
そう
移民のおばちゃん、おばちゃん役って、
うんうん、
で男の人だったらま
あ
寿司シェフか、
ああ
もうアジア系 の、ね、あのビジネスマンですね、当時まだ記憶に新しいジャパニーズビジネスマンとか、
はいはいはいはい、
そういう、もうアジア人だっていうだけでそのキャラクター扱いっていうか、うん、はいはい、
もう演技力の問題じゃなくて、
じゃなくもうまずステレオタイプっていうのが、はいはいはいはい、あれからやっぱいい仕事をしたいと思ったらちょっとこうきついんじゃないかなっていうのはやっぱりだんだん見えてくるし、
やっぱり
現実が見えてくるし、やっぱ3年目になってくるとそのニューヨークの素顔も見えてくるし、いいとこだけじゃないっていうね、その見えてくるし、でやっぱりこう芝居をやりたくて来てるのに結果的に自分の満足のいく仕事ができないって、でもねその頃になると勉強はもういいって、とにかく仕事したいって、やっぱりこんだけもう学んできたんだから、それをやっぱり使いたいっていうのはあったから、もうその中にはその F1 をずっと続けてニューヨークに滞在する人もいますけど、私も勉強もういいと、だったらもう帰った方がやっぱ仕事できるんじゃないか、
うん、あともう3年もね、
そうなんです、3年もね、もうブランク3年空けるのはちょっと日本でね、日本でね、うん、今度また帰れなくなっちゃうんじゃないかっていうのもちょっと思ってたので、はい
はいはいはい、じゃあついに3年経って
で、もうこれは帰るつもりでいたんですけど、うんうん、でその時、まあ、当時まだ付き合ってた今の夫が、
はい、
なんかその結婚するっていうような話が突然出て、
お
それまで何にも一回もそんな話もしてこなかったし、はいはい、私もそういうか、はい、全くそういうオプションは考えてなかったんで、帰るつもりでいたし、悪いけどグッバイって言って、
なんか、
でもその彼はそこで結婚しなかったらもうさっさと帰っちゃうなっていうのは多分分かったからだと思うんですけど、このままずるずるずるとしてそばにいてくれるっていうのはそんなことはないだろうと思ったらしくて、
はいはい、
うん、でそれでそういうオプションありっていう
急に出てきましたね、
急に、でそれでそうだよなと思って、うん、で改めて人生を考え直しじゃないけど、
はい、
その時にまあそれまでもう芝居一本できたんですけど、うんうん、1回ぐらい結婚してもいいかなと、ふと思って、うんうんうん、でただ愛情を取って結婚してこっちに残っちゃうと、うん、下手したらもう芝居諦めなきゃなんないかもしれないなっていうのはあって、はい、さあどっちを取るっていう、
はい、
で昔だったら多分もう文句なしに芝居だと思ったんですけど、うんうんうん、その時なんか魔が差したというか、うん、初めてちょっと愛情取ってもいいんじゃないかと思って、
はい、
じゃあ一回結婚してみようじゃないけど、その時がでも今思えば人生で初めてですね、何か芝居以外のものを優先したのは、
そうなんですか、 なんか
で、まあ、結婚 OK って結婚しましょう、
でもあの芝居を諦めなきゃいけないかもしれない
かもしれないけど、
うん、
でもまあ絶対に諦めろという条件だったわけじゃないから、
うんうんうんうん、
でも結果的には諦めなきゃなんないかもしれないなっていうリスクはあるなっていうのは頭にあったんですよ。でその際にでもそれでも結婚したいこの人とと思った時にしたいかも
うわ
とちょっと思ってしまい、
人生初の芝居以外の
ちょっと リスクを犯して結婚にちょっとジャンプじゃないけど、
はあ、結婚してみたと、
結婚しようと。
ただね、結婚資金使っちゃってます
よ
ね。
使っちゃってるからもうこれはしょうがないなという。
結婚資金使っちゃって、
そう、使っちゃってるから、それにまああとその実質的な問題としてうちのその夫も役者だったんで、彼の舞台の稽古費もなんか迫ってたというのもあって、でやつもなんかそれまで全く考えたことなったくせに、うん、いざ結婚するとなったらやけに早くて、うんうんうん、じゃあちょっとリハーサルがこの月から始まるから来週結婚するとか、そういう世界
なちょっともう演劇のリハーサルを優先で、
そうなんか
じゃあちょっとリハーサルがここ入ってるから、
その前にしといた方がいいんじゃないっていう、やっぱりあのリハーサル休めないからとか言って、で、まあ、結婚式はしないけどちょっとあのハニムニーは行きたいなって話はしてたんだけど、でもリハーサル休めないからって言って、でもちょっとせめてちょっとウェディングドレスっぽいものを着た写真は撮りたいなと、
はいはい、せめて
思ったんで、はいはいはい、それでもう1週間ちょっとこの週末の時間をくださいって言って、うん、じゃあ再来週とか2週間後の金曜日、でその週末にスリフトショップに行き、
はい、
あの見つけました、白いドレスを、
おウェディングドレス、
ウェディングドレスっぽく見える白いドレスを、うん、$9.99
やった
それで99セントの白いドレスを見つけて、でそれにそのあのシティホールで結婚するにも立ち会い人がウィットネスがいるんですよ。それを私の友達に頼んで、あのシティホールで朝一に行って、しかもなんかこのミニスター役を辞める時もなんとかって呼んでる人がすごいスパニッシュ名前の強い人で、そのあなたはこのフーズバンドをなんとかかんとかかんとか、
フーズバンド
何言ってるかさやっぱりわかんないんだけど I do とか言ってとにかくあの一応きっかけは逃しちゃいけないなと思ったので、
今セリフ
のここ私のセリフの Q I do とか言って、
さすがここね演劇の
演技やっぱきっかけ閉じちゃダメですよっていうだけで、それでなんか入るときにパッと見て、あ何時かと思って、で出てきた時にパッと見たら2分で終わってたわっていう、
あ結婚式シティホールで2分、
シティホールで2分で2分で終わったから、そのウィットネスの友達に写真撮ってって言われたんだけど、写真も撮る暇なかったくらいな結婚式の写真
が一枚素敵な写真があったじゃない
ですか。でもそうなんで、それで、まあ、外に出てからその写真を撮ろうと、うん、中ではちょっと撮れなかったんで、で裏庭があって、うん、そこでいろいろ写真を撮って、うん、でその後に、まあ、ハネムーンに行く予定だったので、はいはいはいはい、でもハネムーンにドレス着ていくのはちょっと無理だって、
はいはいはい、
でも中に入ってトイレで着替えるにはまた列にすごい並んで、
はい、
あの金属探知機通って、
はいはいはいはい、
手物検査もしてっていうのはまた面倒くさいなって、はいはい、振ってみたらその焼却炉に、まあ、1メートル半ぐらいの壁があったから、
はいはいはい、
あの壁の向こうで着替えようっていうでも私も夫もあの舞台役者ですから、はい、あの袖でも着替えるんですよ、私たちはもう、
そう
だからもうその壁があれば十分じゃんって、そこで着替えて
もう結婚式パーフェクトですよね。じゃあ
もう
演劇やってたおかげで、
そうもうその、
ね、
衣装に
タイミングよく衣装チェンジも
チェンジも袖で済んだって言って、でそれでその友達にどうもありがとうって言って、そこから地下鉄に乗ってペンステーションに行き、
新婚旅行、
そこで電車に乗って新婚旅行って、でも朝一だったんでまだこう朝ごはん食べずに来たから、じゃあ電車の中でそのあのペストリーを買って、
はい、
でそれを朝ごはんって言って、うん、でこっちの結婚式ってあのケーキカットをした後に、
はいはい、
こうウェディングケーキを一切れずつこう食べさせてあげるっていう、なんかそれなかったから、はいはい、私たちはじゃあそのチーズデニッシュを買って、じゃあそれ切って、うん、ウェディングチーズデニッシュと言って、アムトラックの上でこう
最初のね共同作業ね、
作業のね、その食べさせてあげるのはチーズデニッシュ、
あ
それが我々の披露宴という中、そんな感じでした。
わ電車の中で、
電車の中で、
であのねマサチューセッツのね、
そうですね、マーサーズ・ビネアーズという島に、なんかさながらこうね、あの熱海に2泊3日かなんかに行くような国内旅行で、
はいはい、でもじゃあもうこの結婚間違ってなかった、間違ってないというか、
であ
のなんか選んでよかった、
続きましたね、続いてますね、うん、まだ ねあの
今演劇やってるし
ですね、気がつけば17年で結婚して、
結婚してもう
17年経っちゃいましたからね。なんか最初でもかどうしてもまあダメだったら離婚して即日本帰ってやろうと実は
思って
そういうのもプラン B とか思ったんですけど、
大切プラン B、
プラン B、
ね、
気がつけば17年ってとか言う、
わ わあ、そうなんですか。で今あのニューヨークシティで俳優さんやってるわけですけれども、結構あの組合、演劇組合、
そうですね、あの、まあ、こっちにはそのユニオンというのがありまして、舞台のユニオンと、映画とテレビのユニオンというのが別のユニオンなんですね、一応その2つのユニオンがあるんですけど、ユニオンに入ってしまうと今度ユニオンの人たちと競争しなきゃならないので、その人たちの中にはもうハリウッドの映画にもガンガン出てるとか、ブロードウェイにも出てるような人たちとも競争しなきゃならないから、なるべくだったらそれは避けたいなという思ってたんですけど、ちょっと避けられなくて、で去年やっぱりユニオンに入ったら、
あ、これはもうユニオンには演劇をしてる人は入らない
というか、あのユニオンの仕事っていわゆるプリンシパルというセリフのある役をやったら、もう入らなきゃいけないっていうのがあるんですけど、まあそれがちょっとユニオンが何も言ってこないのをいいことに、私は入らないまま、こう横着にもそれを溜め込んでたら、ある時警告の手紙が来まして、いい加減にしろよじゃないけど、そろそろ入れっていうの、何日までに入らないと今後そのあなたの名前、まあ、ブラックリストじゃないけどクリアにしませんっていう、っていうのはその必ずプロダクションがこの人を使いますってユニオンに報告するんですよ。でユニオンの人はこの人 OK ですって言って、その時にそのクリアにしないっていうのはちょっと致命的なので、で失礼いたしましたって言って、即にもうあっさりと、それでもしょうがないからユニオンに入って、
このユニオンに入る入らないの差というか、入らない方がもっと気楽に仕事できるんですか？これ
ユニオンに入ってない人たちのことノンユニオンって言うんですけど、ノンユニオンの人は、実はユニオンの仕事もノンユニオンの仕事も両方できるんですよ。でもユニオンに入ってしまうと、ユニオンの仕事しかできない、ノンユニオンの仕事はできない。
じゃあなんかノンユニオンにいた方が得な気がしません？
そうなんですよ。で数の上ではやっぱりノンユニオンの方が断然多い
んですね。じゃあやっぱり入りたくないです
か？そう、それでずっとそのやっぱり機会が多い方がいいしっていうので、それで引き伸ばしてきたんですけど、でやっぱそうなると今度そのユニオンのもうただでさえ少ない仕事が少ないところに、やっとオーディションが来たと思ったら、前その何かのオーディションに行った時にばったり会ったのがそのベテランの女優さんで、15年ぐらい前に私はその彼女と同じ舞台に立ってた、でもその時彼女は主役で私はコーラスだったんですよ、ですごい素晴らしい女優さん、その人と同じ役のオーディションもでそれ見た時に彼女と競争するわけ、ちょっとなんか目の前真っ暗になってしまう。だからそのやっぱり競争率も半端じゃないし、競争する相手もそれだし、でそれにね、比べる私はまた全然そのユニオンに入ったばっかりの、また新人の木村ですっていうか、そういうなんか立場に、だってノンユニオンだったら、あ、15年やってましたけどというなんかになるんですけど、ユニオンに入ったらまた別なプラットフォームで、また一からかっていう、ちょっとくらっていう。
これユニオンに入るとなんかメリットあるんですか？
確かにあのユニオンに入ると、仕事が得られればメリットは莫大です、もうあの労働環境とかもちゃんと、そのユニオンのルールによって決められてますし、そのギャラの設定もきっちり決められてますから、で何よりもそのギャラを払ってもらうのも何日以内に払わないと、そのプロダクションにペナルティーがいくとか、で払わない、どうしても払わないのはこっちから、私ノンユニオンの時にやっぱ一番困ったのはそれなんですね。やっぱりなかなかギャラが払われないと、特にエージェントが取ってくれた場合はまだいいんですけど、自分で取った仕事ってもう払われないギャラを払ってくれってこう交渉しなきゃなんないし、あとそのギャラの額ももう私はちょっと小心者なんで、向こうが言った額をそのままいいねで、あ、もうそれで結構ですって言ったから結構買い叩かれたりとか、でもうその払ってもらえないギャラを取るのに最高で4年かかったプロダクションありましたね、安いギャラなのにっていう。だからそういうのがユニオンに入るとこのユニオンが取ってくれるので、
ユニオンがもう役所さんたちを守
ってくれるっていう、そういう意味では確かにね、ああありがたいな、仕事を、が取った時には あ, ありがたいなと思いました。長時間労働の時には必ずオーバータイムが出るようにっていうしてくれるし、
しかも仕事の内容の質もいいですよね。
質もやっぱりいい、そうです ね、あのプロダクションのレベルも高いし、そういう意味で仕事さえ得られればこれはもう絶対ユニオンの方がいいんですけど、 問題はそこに行くまでが険しさは桁違い。
どこに行っても苦労が
苦労がもうそれも一応ノンユニオンである程度のクオリティのある仕事ができるし、セリフのある役とかが結構取れるようになるまでにやっぱり10年15年かかかったので、最初は何やかんや言ってやっぱそのダンサーの仕事とかが多くて、で私ダンサーじゃないんですよ、はっきり言って。ダンスやってましたけど、アクター風ムーブウェルとかそういうので、もうダンサーに比べればダンスのレベルも全然って。でもそれでも私の英語よりはマシだったんです、本当にそういうレベル。でそれがようやくそのセリフがある役もできるようになり、その役もちょっと大きくなりっていう風になるまでにやっぱり10年15年かかったので、また今度次こっからで、今度今オーディションに行くにしてもセリフ1個とかもうそういう世界で、またこっからかよっていうのはやっぱりあって、
なんか
また10年かかるかなって、これせめて5年でなんとかならないかなとか、ちょっと
なんかじゃあずっと芝居人生ですけど、辞めたいと思ったことってないんですか？
辞めたいと思ったことは不思議なことにないですね、時々でもなんか何やってるんだろう私はとかバカじゃないかこいつはと、こうふと我に返ってというか、あのよくあのドメスティックバイオレンスで前なんかで、そのなぜか DV の夫が別れられないっていう、そういうなんかインタビューかなんかを聞いた時に、なんでって普通思うんだけど、その時にふと私それ分かるかもっていう、なんかその芝居を一生そのプロとしてやっていくっていうのは本当にタチの悪い男に引っかかったようなもんで、もうなんかこのね、とにかくオーディションってやっぱりその最初にやっぱり言われたのが、1割受かればそれは相当優秀なんだよって、ということは 90% は絶対落ちるんですよ。でどんな仕事でもその仕事を探して就職活動をして受ける試験に確実に9割落ちるっていう、そんな職種があるか
っていう、すごい、
でもうなんかもう受けては落ち、受けては落ち、受けては落ち、はいじゃあ次、はい次って言って1割目になんとか引っかかるかなという、そういう、だからもうずっとこう、はいダメ、あんたいらない、はい結構ですっていう、もう足毛にされ続けて、なんかなんでこんなにこれアビウスっていう頃に
本当に
でもなんかもうどう私何やってるんだと思った時にポッと受かると、なんかもうあの DV 夫からポッとある日花束かなんかもらったようなもんで、あやっぱり私この人好きかも
ハーカされて、
それだけでコロッと騙され、また翌日からまたアビウスの意味が始まる、
の意味が、
まあ、その繰り返しで、なんか何やってるのあなたとはふと思ったことはなきにしもあらずなんですけど、
なんかこれはね、演技にアディクトしてしまって、
アディクトですねこれね、本当に
してしまって、もじゃあやめたいと思ったことはないってことですね。
ですね、なんかその一歩手前でそのコロッとっていう、その中繰り返しでしたね。
いや
いやそうか、アディクションがあったのか、
もう聞いてるとそうですね、そんな感じですよね。
だからもうあの幸い幸か不幸か、その実生活でこう男関係で揉めたことっていうのはそんなにないんですけど、でもそう芝居に置き換えたら、その DB のパターンとか、あと例えばこう結婚式の直前にキャンセルされるっていう、なんかもうオーディション受かってずっとリハーサル続けて本番の2週間前にプロダクションキャンセルされるとかありましたし、もう受かってその収録の前日にキャンセルありましたし、なんかその結構その手のパターンで言うと、でも私もね1回ぐらいちょっとあの実生活で見合いというものをしてみたかったなとか後から思ったんだけど、
はいはい、
でもよく考えたらそのオーディションとかあとエージェントとのインタビューとか、これ見合いじゃん、
ね、
お見合いでこっちは好きなのに結構ですとあっさり、
はいはいはいはい、
でどうちょっとこれ勘弁という人に限ってこうファンが来たりとか、はい、なんか、はいはい、どうやって逃げるかとか
ね、芝居と結婚みたいな感じですね、
なんかね、そういう意味では二股かけられるしっていう、なんか
そうです
ね、ありましたから、だからそういう意味ではほとんどの修羅場はシミュレーションしてるかもしれない、私は
芝居を通してね、そんなまみさんですけど 将来の夢、野望は、
野望ですか、
はい、
なんか大きく出たいんですけど、実は思いつくのがいい仕事がしたいですねというところしかなくて、っていうかまああのね、うん、今やっぱアジア人の枠とかいうそういう縛りがありますけど、うんうんうん、まあ、夢といえば、うん、この役は別に本当だったら白人の役でもアメリカ人でもいいんだけど、うん、あでもちょっと木村亜美にやってもらおうかという、うん、そういう風になったら本望ですね、
いいね、
うん、15年かかるかもしれませんけどね、また10年かかるでしょうけど、
そうなんかね、キャスティングの時にポッとね、うん、あこれ木村真美だよね
っていう、うん、じゃあ、うんうん、オファーが来たらもう本望ですね。
あねこうほらね、大体はね、あの俳優さんって自分でオーディション受けに行くじゃないですか。
そう
なん
ですね、
ね、そうじゃなくて
でもその前に、うん、これはぜひあなたにっていうのが来るようになったら、こっちだと今だとあのこれはぜひあなたにって言いながら、うん、オーディションに来ませんかっていうね、そこかよっていう、ね、
そこかオーディションからかみたいな、
オーディションでそインバイトしておきながら落とすかあんたっていう、そういう、
なるほど、ね、しかもあと15年
かか10年かかるかもしれませんけど、それが夢といえばそうですね、オーディションを受けなくても仕事が来るように、
なるほど、ね、
しかもまあ欲を言えばコンスタンスに来るように
できればね、
できればまあそれが一番いいなという、ね、そのぐらいですね、
うん、あとなんか次世代に伝えたい、
次世代に、そうですね、今やっぱりもう年もそういう年になってきましたから、うん、っていうか若い頃とか、うん、こう学校で教わることっていうのはやっぱり限られてて、うんうんうん、こう実地でしか絶対わからないことっていうのは結構あるんですよ、
はいはい、
でそれをやっぱりその先輩の役者さんたちから諭され、うん、時には怒られ、
はいはいはいはい、
こうだよってこう教えてもらって、私もそっから学んできたことも結構あったので、
はい、
そろそろやっぱり私もそういうのを次世代にじゃないけどうちにお返ししなきゃなんない年になってきたのかなと、ちょっと最近かよなんだけどようやく思うようになりました。
あなるほどね、若い人たちにもね、じゃあもう15年とは言わず5年10年でいい仕事をゲットして、ね、
できるなるといいな
とか、あのマミさんのホームページね、はい、あのそちらの方で見ていただければ、コンタクトもね、木村まみにやってもらいたい
まみ木村 .com です、
ね、.com でよろしくお願いします
っていうね、あの英語でしかありませんけど、ね、すいませんっていう
ね、ぜひぜひあのホームページチェックしてもらって、うん、あとブログも最初
ブログも
書き始めたんですよね。
そうです
ね、今日ね、いろいろもっと聞きたいことたくさんあったんですけど、やっぱりね、こうオーディションの話とか、
ね、そうです
ね、いろいろね、
もう数だけは受けてますので、やっぱ 90% 落ちてますけど、
そういうね、あのお話も細かく聞きたかったんですけれども、うん、俳優さんの裏話や、オーディションのね、お話は、ブログの方で聞けます。
あの、アメブロのニューヨークアクターボケ日記という、そういうまんまでございます。
じゃあ、マミさんのホームページと、ブログの方は、ブログラジオの方にね、載せておきますので、
ありがとうございます。
チェックしてみてください。それでは、最後になりますけれども、はい、この番組を聞いているリスナーの方に一言。
一言、
はい、
いきなりちょっと辛口になってしまいますけど、まあ、ニューヨーク夢のある街とか言いますけど、うん、夢だけではニューヨークでは生きられません。
生きられない、られない。
ただし夢がないととてもこんなところでは生活できません
確かに同感ですI agree です。
そう、夢があるからニューヨークでも生きられるというそういうのはありますね、
はい、でも夢だけではね
ちょっと無理ですね。
厳しい
っていう
の。でも確かにね、夢がなかったらもう、
だから誰がこんな役ね、夢がなかったらやってられるかっていう、
やってらんないよ、
そう思いますね。
いや、まみさん、最後の最後にありがたいお言葉いただいてしまいましたいや、今日はね、なかなかね、一般人も聞けないような、ね、貴重なお話していただいて、いや、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いや、ということでね、今日はニューヨークで、活動している俳優の木村真美さんに、お話伺いました。真美さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではね、来週の方もね、ホリンゴラジオ続きますので、ぜひ皆さん、私もね、夢持ってラジオ放送していきますので、ぜひ聞いてくださいね。それでは See you next week! バイバイ!